アイソさん。
あ、お疲れ様です。
僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど。
はい。アイソです。
はい、どうもです。
はい。
珍食ハンターのアイソケイスケさんですよね。
まあ、そんな大層なものかは知りません。
うん、まあそうなんですけども。はい、今、バズってますよ。
バズってますか？
珍食バズってますよ。マイナーミート。
はい。
まあ会社ではマイナーミート。
はい。
っていうくくりで言ってますけど、
はい、
侵食、会食ですよね。変な食べ物。
そうですね。
はい。で、前回のラジオでも、食の都市伝説と、
はい。
銘打って、まあ、どんな怪しげな伝説があるか、そしてそれを実際検証してみようじゃないか、っていうのでいろいろとやってるんですけども、
はい。
今、トカナ。
はい。
ネットサイトのトカナで、
はい、
僕は記事を書いたんですけど、まあ大体前回話した内容ですね。蚊の目玉スーパー実在するのか。
はい。
オカルト研究家が世界の怪食伝説10を検証。という。
うん。
まあ食の都市伝説っていうと、またくくりがちょっと狭まっちゃうかなと思ったんで、怪食伝説っていうフレーズにしたんですけれども。
はい。
はい。これがね、今、載ってますので、見てくださいよ。まあ、前回話した、土壌の地獄鍋とか。
はい。
あとは、あれだ。蚊の目玉。
とりあえず今回は前半？
あのね、
すっげ
え長くなっちゃったんで、
はい、
10個書いたら。だから、今回5個。
5個。
うん。で、いつ次がアップされるかわかんないですけど、
はい。
残り5個。
残り5個。
今回の目玉はやっぱ蚊の目玉じゃないですか？目玉だけに。
あ。
うん。あの写真は貴重じゃないですかね。アイスさんが撮ってきた。
そうですね。なんか、うん、旗ヶ谷で撮ってきたんですけど。
そうですね、はい。はい。一応これでも、記事では特定できないようにしたんですけどね。
あ、そうっすか。あ、じゃあ。
無許可なんで。お店側には無許可なんで。
うん。
でもね、蚊の目玉の写真なんて、今までネットでも見れなかったんじゃないですか？
そうですね。まあ、本当かどうかって、わかんないですけどね。
うん。
うん。
いや、でもそれも含めて。
でも、ま、実際に、まあ、なんですかね、見ていただければわかるんですけど、
うん、
こう、ほとんどこう、カリッカリに乾燥した腐葉土の中に、
うん、
こう、まあ、フラッシュを焚いた写真なんですけど、
うん、
そのフラッシュの光に反射して、ラメが光ってる程度の、明かりですよね。
そうですね。言われなきゃ混じってるとも思えないような。
ええ。
でもほら、アイソさんも僕も結構参考にしている小泉武夫。
はい。
まずい。
まずい。
とかで有名な。
はい。
農学博士。
はい。
兼珍食ハンター。
はい。
まあ、大先輩ですよね。珍食ハンターという意味では。
そうですね。ええ。
ま
あ、やっぱり、あれ見て、まずいっていうのが本のタイトルなんですけど、
うん、
あれ見てやっぱりこう、憧れた食べ物って結構たくさん
ありますよね。
ありますね。
まあ、一説にはもやしもんの五木教授のモデルとも言われてますけどね。
おぉ。
小泉武夫さんもそう言ってるんですけど、
はい、
作者は違うって言ってるっていう、ちょっと悲しい行き違いが。あるんですけど、
はい、
でもキビアックとか実際ね紹介したのの一番早いのは小泉武夫さんなんじゃないですか。
そう、あ、そうなんですか、ね、
あのアザラシに海鳥を詰めて、
はい、
海鳥が発光したドロドロになったものをアザラシの腸からすするっていう、
あのこう肛門に口をつけてチュルチュルすするっていう
ですよね。あそか、アザラシにの内臓に、
はい、
海鳥の死骸を詰めて土に埋めて、
はい、
2年ぐらいしたら掘り返して、でまたアザラシの内臓から海鳥を取り出して、
はい、
そうすると海鳥の内臓が発酵してスープ状になってるから海鳥の肛門からチュルチュルする。
あ、なんかアザラシのお腹の中で発酵したやつを、
うん、
こうアザラシの肛門に口をつけてチュルチュル吸うって僕はもな野草で読みました。
あれ、もやしもんだと海鳥の肛門からチュリチュリ吸ってた気が。
あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、実際に食べたことはないですし、見たこともないので
。まあ、やんないですけどね、そんなこと。わざわざ。
まあ、ね、 やっぱりアラスカの土地で、
はい、エスキモ
ならではでできる
という、イヌイットの人たちが他に食べ物がなかったから貴重なビタミン源だったというやつですよね、
はい、うん、
それさすがにちょっとね、いや、それやってもいいんですけどね。
まあでもちょっとやっぱり味わってみたいなとは思いますよね、
うんうん、で記事の中では触れてるんですけど前回のラジオでは話して忘れてたんですけど、
はいはい、
あやさん胎盤も食べてますよね。
はい、
同じタイミングで、
はい、食べてますね、はい、
人の胎盤、
人の胎盤、
カニバリズム、
まあまあ、老廃物ですから、でも
うん、ええ、うん、でも逆にちょっとえぐいですよねいやほら、うん、胎盤は食べる人は割といるらしいですけどね、うん、
あ、はい、
妊婦さんで出産した後に自分の胎盤をソテーして食べるとか、
ええ、
なんか内田春菊の漫画、
はい、
私たちは繁殖している、
はい、
とかでも言ってましたし、
あ
れ実際食べたのかな、
内田春菊さんは食べた
確か、
あ、へえ、内田、あ、ちょっと話ずれますけど、内田春菊さんの、内田春菊、なんだ、どっから、まあ、いや、あの、なんていうんですかね、こう、好きな女の子に、
うん、
自分の包茎手術で切った皮を食べさせる話とかありましたよね。
漫画で。
漫画で。
ああ、
あの、変な果物っていう、なんかあの、作品集かな。
ああ。
まあ、興奮しましたけどね。
あ、それ子供の頃、
はい、
読んで、それが性の目覚めだったみたいな。
まあ、あの、なんていうんですかね。あの、
ウィタセクスリアリズ
分岐が増えたっていう
感じです、ね。ああ、ルートがね。あ、じゃあ自分の胎盤食うでしょうね。いや、まあ、だけど、まあそんなに、あの、珍食ハンターとはまた別の意味で食べる人は多いですよね、
はい、
だからこの僕は怖くないのメールでも、
はい、
ヒッピーの先輩みたいな人が食べてたとかで、すげえ美味しかったとか、
あ、うん、
いうメールも来ましたし、
はい、
そういうちょっとヒッピー的なロハス的なとか健康志向的なっていう意味で確かにすごい栄養価もあるし、産後の日立ちが大変良くなる、うん、そうですし、うまいという話はよく聞きますよね。めちゃめちゃうまいって。
ですね。美味しいっていう話はやっぱり僕も聞きました。
あやさんどうだったんですか。
ですね。結論から言うと、
うん、
あのちょっと申し訳ないんですけど、吐き気がするぐらいまずいです。
この記事でも触れてるんですけど、はい、かさぶたを食ってる感じだったって。
そうですね。それはあの一緒に、まあ、食事に、その、一緒に食べた人の感想なんですけど。
女の人。
はい。
女の人ですか？
あ、そうですね。はい。
え？
いや、まあ、いいじゃないですか。
タレ、タレ、
タレ、タレ、タレ。
まあ、知ってます。前も。
はい。
その話したんで。
はい、なんていうんですかね。
その女の人は、かさぶたを食ったことがあるってことですよね。
まあ、あるのかもしれないですね。あの、本当に、なんて言えばいいですかね。まあ、胎盤っていうと、ちょっとホルモン的な、こう、ピンク色の鮮やかな、
ぬめぬめしてる感じ。ぬめぬめ
したような、うんうん、印象というか。
噛むとジュワッとするような。
僕の勝手な印象で、まあ、ホルモンみたいな感じをイメージはしてたんですけど、
うん、
あの、出てきたものを見ると、まあ、乾燥胎盤なんです。
あ、そっか。保存状態
が。そうですね。
流通させなきゃいけないからね。
はい。
うん、とはいえね。まあ、そっかそっか。自分の胎盤食うんだったらいいけど、どこの誰かもわかんない胎盤なわけですもんね、しかも。
あの、中華料理屋さんなんで中国から輸入してると。
中国人の女性の胎盤。
そうですね。誰かの胎盤。
はい。
はい。
を売ったってことですね、その人が。
まあなんか、あの、漢方とかではある。まあ、
だからその病院に、まあ、ただで提供するか、
はい、
売ったか、
あ、そうですね。
ですよね。で、その、もしかしたら、胎盤くれるんだったら2割引きだよとか、うん、産婦人科のお医者さんに言われたりとかして、
あ、
で、巡り巡って、幡ヶ谷に来た。
そうですね。
っていうことは、まあ、やっぱり、保存しなきゃいけないから、まあ、とても生ってわけにはいかないですもんね。
いかないでしょうね。
うん、
で、まあ、見た目がもう本当に、なんて言いますかね、海面とかあるじゃないですか。
海綿体の海綿。
そうですね、なんて言いますか、なんかスポンジみたいな、カスカスのスポンジみたい
これ
な。
ね、若い人は知らないと思いますけど、
はい。
昔の、器具の呼び名を僕も知らないんであれですけど、ほら、切ってつけるときに、今だとスポンジに
水
水
含ま
含め
せて、
て切ってつけたりね、あとページめくるときに、手に水つけてるときに使う、今スポンジですけど、昔はあれ海面に水含ませたのがありましたよね。僕の子供の頃の小学校の職員室にギリギリあったかないかぐらいの話なんですけど、あれですか
あ
ね。
れですね。で、まあ、あれのカリッカリに乾燥したやつ。
まずそ
で、その味付け自体は、なんていうんですかね、こう、片栗粉でとろみをつけて、
う。
ちょっと醤油味っぽいというか、まあ、あんかけみたいな感じで、煮込んで出てくるんですけど、全くそのとろみが染みてない。
あ、そっか、だからその、あんの部分はとろいけど、中は、ボソボソ？
まあ、そのお店のメインのために言っておくと、他の料理は全部美味しいんですよ。でも、なんでこれこんなに染みてない状態でって思ったんですけど、もう、まあ、食べるともう本当に、なんていうんですかね、まあ、僕の感想ですけど、本当蜂の巣とかかじったらあんな感じなんじゃないだろうかっていう、味も、まあ、逆に言うと臭くもない。
蜂の巣ね、ホルモンの蜂の巣。
ホルモンの蜂の巣じゃなく、リアルにこう、木にぶら下がってる蜂の巣ですか。
でも外見は蜂の巣っぽいんですよね。
ぽいですし、
ホルモンの方の。
そうですね。ちょっとややこしくなっちゃい
そ
まし
うですね。まあ、ホルモンの蜂の巣もは、あの、蜂の巣に似てるから蜂の巣って名前がついてるわけだから、まあ、それは似てますよね。
本当にもう土くれ食ってるみたいな感じがちょっとしましたね。で、これはちょっと染みてないと思って、ずっとこう何て言うんですかね、こうあんを絡めて絡めてしばらく置いといたんですよ。でも10分経とうが20分経とうが染みないんですよね。
もともと染みない作りなんでしょうね。でしょうね。
だからもういつまで経ってももうまあ一緒に食べた人はかさぶたをかじってる感じ、僕の方がいつまで経ってももう蜂の巣そのままかじってる感じっていう。
なんか、クロイツフェルト・ヤコブ病とか大丈夫なんですかね。
一応、
フリオン。
本当に、まあ、まずいものっていうか、そういう病気的なので、まずいものっていうのは、まあ、頼まれても出さないっていう方針らしいですよね。
あれは確か脳みそ食うとなりやすいんですよね。
やっぱりこう、中華で、珍食っていうと、猿の脳みそとかは有名じゃないですか。
代表的ですね。
で、それを、そのお店自体、猿の肉自体出してるんですけど、脳みそって、調理されたことありますかって聞いたら、それは絶対しないっておっしゃってまし
それはやっぱりクルビオが
た。まあ、
怖いから。
ちょっと、どんな病気になるかわかんないし、やっぱり人に近い種類の怖いよねっていうので、
そうですよね。
そうですね。
だってあれ、狂牛病も牛の脳みそが含まれてたニッコップンを食べて牛が発症してるって言いますもんね。まあ、だから同種族の脳みそっていうのはやっぱりちょっと怖いんでしょうね。でもレクター博士は全然元気いっぱいですけどね。
そうですね。まあ、
脳み
ちょっ
そ
と、
すげえ食べてます。脳みそを逆にメインに食べてますよね、あの人。
まあ、なんかあるんじゃないですか？ やっぱり脳の作りが人と違うでしょうからね。
まあね。あのね、それで思い出したんですけど、この前、肉って映画見ましたよ。
肉。
割と、R18 指定で、
はい。
なんか残虐丸太描写映画なのかと思ったら、
ええ。
結構格調の高い映画でしたけど、
何映画の？どこ映画なんですか？
多分アメリ
ア
カ、
メリカ映画。
確実にアメリカですね。アメリカは舞台なんで。そういう家族の話で、割と、そのクル病がメインの、その話の仕掛けになってるような
へえ、あ、人を食べて生きてる家族の、
うん、でもそれ食べないとね、他に食べ物がないってわけじゃないじゃないですか、現代の映画なんで。
はいはい。
あ、ちょっと金過去なのかな、携帯がちょっと古いんで、
うん、
多分わざとちょっと90年代ぐらいにしてると思うんですけど、それぐらいの時代なんで、別に食べなきゃ他に食べ物はないわけじゃないんだけど、まあ、割と宗教的な話ですね。
ほうほう。あ、それは、あの、割とカルト宗。
あ、でもその家族だけなんですよ。
あ、家族だけの。
あの、だから宗教団体ってわけじゃないけど、はい、あの、広い意味では宗教的な映画ですね、かなり。だから日本のお祭りとかでも昔水害があって、こういう悲劇が起きたっていうのを再現したりするじゃないですか。
はい。
まあそれこそあの神話の再現を宗像湾の沖ノ島で年に一回やったりとか、
うんうん、
割とその奇祭、まあ、祭りって昔の物語を再現するっていうところがあるんですけど、
はいはい、
その映画もそういうところありますね。
あ、なるほど。
それをだから本当に宗教的行為。
あ、そのそれしか食べるものがなかった時代の再現をその家族がしているとか、
うん、
あ、
割とネタバレしてるんですけどね、
これ。あ、すみません。
まあでもネタバレしても、まあまあまあ、
はいはい、
別に、うん、あの、それでひどくなる映画じゃないんで。
お、面白かったですか？
まあ、よかったですよ、割と。割りかしよかったですね。でもまあ、やっぱ人の脳みそは食べちゃダメだなって、
はい、
再確認しましたね。
まあ。食べないに越したことはないですよね。
それは、あなたの食べてるもの全般に言うんですけどね。だってなんかひどいじゃないですか、なんか、海の妖精を食べようとしてるわけでしょ。
あ、そうですね。
来月。
来月です。
クリオネちゃんを。
まあ、もちろんその会社の企画の一環で行くんですけど。
はい、行くっていうのは？
あれですね、知床ラウス。
知床ラウス、
はい、
北海道。
北海道ですね。
に、クリオネを取りに。
クリオネを取りに。クリオネ丼を食べたい。
え、それは、熱々のご飯に。
そうですね。
その、白いご飯が見えなくなるぐらいクリオネをたくさんかけて。
そうですね。まあ、酢醤油かなんかかけ回して。
だってクリオネってさ、僕もあの、むつみなとの市場で売ってるの見ましたけど、
はい。
一匹、1000円とか2000円とか、
まあ、そう
するじゃないですか。クリオネ丼なんか作ったら、何十万何百万、
はい。
かかるんじゃないですか。
それはほら、自分で取れば。
あ、それで、クリオネを DIY で取るっていう。
そうですね。
知床ラウス寒いですよね。
寒いですね。
まあ、どうやって撮る
の？旭川とかほど寒くはないんでしょ
う。どうやって撮るの？
まず、タモ網で、陸からすくう。
ああ、はい。
が一つ。
はい。
で、これちょっと、その、法律的にやっていいのかどうか、うん、その、なんですかね、こう、グレーというかわからないんですけど、
うん、
まあ、漁船で、
うん、
その漁船の後ろに、その、網をくくりつけて、
うん、
その流氷の間を縫うように走って、
ちょっと流氷の海に繰り出さなきゃいけないの？
まあ、そうですね、流氷の、うん、まだ残ってるとかなのかな、おそらく。
あ、クリオネタで流氷、はい、氷があるところじゃないといないんだ。
流氷と一緒に来て、うん、流氷が去った後も結構残ってはいるらしいんです。
でも、旬は流氷。
まあ、まあ、いろいろ、今、こう東京からこう電話をかけて話を聞いてるんですけど、うん、その向こうの詳しい方々に、うん、5月あたりっていう説もありますね。
旬が。まあでもやっぱり流氷と一緒に来るっていうことは、流氷の中で取るっていうのが結構象徴的な行為っていうことなんですかね。
まあ
わざわざ大変じゃないですかって。
もうやっぱこう僕が一回も行ったことないんで、北海道出身なわりに、
はい、
道東の方っていうのは、
うん、
よくこう分からないんですけど、本当に流氷来ると玉網で救うとかいうレベルじゃないらしいですね、岸が埋まって。
そもそも船は出せない。
船は出せないですね。
うん、なんか、そうなった時の最後の手段として、流氷の下に潜るって言ってましたよね、アイソさん。
まあ、それが本当にできるかどうかっていうのは、ちょっとまだ、あれなんですけど。
まあ、単純に考えて寒いし危ないですよね。
はい。
だって流氷があったら、あれ突き破れないでしょ？えいっつって。あ、ゴツンゴツン当たっちゃった。えいボーンって、無理でしょ。
あ、まあ、まあ、大きいとやっぱ何頭もあったりするじゃないですか。
まあ知らないけど、はい、あるあるネタみたいに言われても。
で、まあ、ほぼやっぱりなんですかね、同等の、
うん、
こう、情報を集めてるんですけど、うん、やっぱりこう、網走市とかに、聞いたら、
うん、
観光協会みたいさんですかね、うん、聞いたら、もう、なんかやめてくれ。どういうことか分かるかっていう。
分かんないです。何ですか？
極寒の、もう氷が浮いてるような、
はい。はい、
水温の海の中に入って。
はい、ありますよ。それは。いや、でもダイビングスーツ着てますから。裸じゃないですよ。
まあ、ドライスーツ着てね。はい、やりますよ。もちろんやりますよ。
はい、
で、で、もう、プロのダイバーでも、本当にもう、体力がガンガン消耗していく中で、
は
い、もう、要は水面では何トンもある流氷が海流にこうなぶられて常にこう衝突したり形が変わってる状態じゃないですか。
弾丸シューティングゲームみたいな
ね
なってると。
で、そこのところにもかなり重い装備をつけて、まあ、命綱とかつけてるにせよ、
うん、
その間を縫って船に上がるとかって、
うん、
ク
リオネを見つけて取ってね、
うん、素人ができることだと思うかっていうのを。
思いませんよ。
俺だって思いませんよ。
いや、でも、あやさん、そんな、流氷の下をダイブするって言ってんだから、あやさんはもうダイビングの経験なんてすごい豊富なんでしょ？そんな、ダイバーとしてプロレベルなんだから、市役所のやつなんかギューって言わしちゃえばいいじゃないですか。
まあ、一回も潜ったことないですけどね。
うん、
体験ダイビングもしたこと
ないです。確かあれ免許必要ですよね。
あ、免許必須。そもそもが、やっぱりドリフトダイブって言うんですけど、その流氷の下に潜る。
はあ、
なんていうんですかね、こう、体験、
うん、
コースだけでも、アドバンスダイバー以上の資格が必要。
専門用語かわかんないですけど、はい、それは、どれぐらいの地位の人なんですか？
ま、すみませんね。まだ僕もちょっと実際受講してないんで、あれなんですけど、まず免許、ダイビング免許を取った後、
はい、
アドバンスクラスに行くには、まあ、なんだろ、4ダイブぐらいなんですかね。確かなんかそのぐらいをして、
うん、
で、まあ、アドバンス、うん、まあ、割と入り口らしい
んですけど、ね。あ、そこアドバンスだもんね。
はい。
でもそれで、ようやくガイド付きの、に参加できる権利があるっていうだけなんですね。
そうですね。まだ他にも権利、
うんうん、
権利というか条件あるんですけど、
うん、
ドライスーツ持参、
うん、
自前のドライスーツ持参、
うん、
レギュレーターっていうんですよ、空気、
レギュレーターね、
レギュレーター、はい、あれは寒冷地仕様、
うん、まあ高いやつなんでしょうね。
寒冷地仕様をもう激水というかその水洗、
うんうん、
はい、
でアイスさんは、
はい、
レギュレーターは持ってない、
はい、
ドライスーツも持ってない、
はい、
免許もねえ、
免許もない、
アドバンスどころか、
はい、
免許もねえ、
泳げもしない。いや、まあ泳げなくてもまあ、うん、ね、ダイビングはってはよく言いますけどね、うん、
すごいですね。
いや、わかんないですよ、
う
ん、でも
それが免許もねえ、本当にスーツもねえ。レギュレーターは何者だ。
いや、どうなんだろうな。
それで潜りたいって言ったら、まあ怒られるでしょうね。
怒られると思います。
うん、っていうか、まあ、無理なんですよ、だから、つまり。
あ、まあ、今段階では無理です。しかも、
うん、
ほら、今言った、
うん、
その体験コースって当然、その、なんていうんですかね、インストラクターみたいな人がつくじゃないですか。
うん、
で、まあ、問い合わせては見たんです。
うん、
で、まあ、そのぐらい、やっぱり大変なこと
で、インストラクターレベルになると、はい、それこそ、アドバンスクラスじゃダメなんですよ。
あ、全然。うん、
もう、
そうですね。
本当に50回とか100回とか潜ってるような人じゃないと。
まあちょっとダイビング免許を持ってるちょっとうちのスタッフとかに聞いたら、
うん、
いやドリフトダイブなんか1000本以上とかじゃないっていうあのだいぶ
っていうことは、アイサさんもし単独で潜るとしたら、
はい、
あと1ヶ月で1000本以上潜らないとダメってことですよね。
単独はまず考えてませんよ、そんな。そんなおこがましい。
でも、あと1ヶ月で4回以上潜んなきゃいけないのも相当きついと思いますけど。まあ免許持ってないんだからね。
そうですね。
そもそも。
うん、うん、
うん。
で、
まあだそうですか。しかもそのガイドを見つけるのも、
はい。
かなり、もう、珍獣を見つけるぐらい大変ですよね。だって、そんなすごいレベルのダイバーで流氷の下に潜ってくれるっていうのに付き合ってくれて、
はい、
でもっと言うとダイビングって魚とか取っちゃダメですよね。
あのそれはねやっぱ言われました。
いろいろ怒られてます。
それはあの
各方面から
ダイビングスクールとか、ダイビングスクールかな、はい、まあ、それ電話かけて、そういうガイドをしてもらえないかっていう話をしたんですよ。
はい、
クリオネを、丼にして食べたいんです。
うん。
言ったら、まあ、ね、あんた言うほどそんな簡単なことじゃないし、流氷の下に潜るっていうのは。うん、で、そもそも、ダイビングで何か採取したりってするのは、ちょっとこう、違反だからって言われて。
ダイビングそのものの否定ですよね。
で、で、俺らは、自分らはそういうことはしないからって言われて、うん、え？でも、クリオネって漁業権ないですよね。
うん。
うん。
そっかそっか。そこはちょっと違うところですね。漁師さんじゃなくても。
はい。ないですよね。言うじゃないですか、
うん、
僕、
うん。
いや、そういう問題じゃないんですって言われてね。マナーですっていう話で、
うん、
もう、あれですね。竹で鼻をくくる、
うん。
うん。剣もほろろ、
うん。
って、あれですよ。
まあだから、山登って、
うん、
散々ゴミとか撒き散らしてきて、
はい。
貴重な高原植物とか取ってきて、
はい。
で、何やってんだって登山家の人に怒られたら、え、これって法律違反なんですかって言ってるようなもんですよね。じゃあ僕を罰したかったら罰してみてください、お前らさん呼んでくださいいいですよっていうのが愛沙さんの立場と言ったら分かりやすいんでしょうかね。
まあまあまあ なんていうんですかね、そのまあちょっとそれは違うなとは思うんですけど、あんですよ、
いや極端に言うとね、うん、極端に言うと、まあ、
うん、向こうのマナーもあるかもしれないけど、はい、僕のルールもありますから、
はい、
それはほら、はい、なんですかね、どっちがいい悪いじゃなくて、痛み分けじゃないですか。
お互いに妥協して、
はい。
いいポイント探っていこうよ、うん、っていうことですけど、
うん、
向こうは、愛さんに妥協する言われなんて一切ないんです
よ。もうね、
はい、
みんな違ってみんないいんですよ。
はい、協力してもらう立場ですから、愛さんはね。
いやいや、だからまあ、そこをね、無理にとは言えないですけど、
ね、はい、はいはいはい。だから結局、頓挫したってことですか。
まあちょっと、まだね、模索
して。無理だよ、絶対無理だって。
いや、ほら、それこそ、会長さっき言った、
ええ、
青森に、ね、一昨年か、去年でしたっけ、むつみ港のクリオネ市場、
はい、はいはい。
水産市場でクリオネが売ってますっていうのあったじゃないですか。
あれツイートしたら超バズりましたけどね。
ねえ。
めちゃめちゃお気に入りに登録されましたけど。
うん、ああ、かわいい妖精だってね、皆さんお気に入ってくれたんでしょうね。
うん、
で、どうやって撮るんですって言って市場のおばちゃんに僕聞いたじゃないですか、あの時に。
うん、
で、いや、ダイバーが、こう、穴を開けたペットボトルをくっしゅくしゅに丸めて、
うん、
流氷の下に潜って、それをこう水、そのあたりの水をジューッとこれ、すくって、で、それをこう、持って陸に上がると。陸というか、船に上がると。で、そうすると中にクリオネが入ってんだ。っていう話されて。
それは何匹も。
まあ、取れたり取れなかったりも当然あるんでしょうけど。
確かにそのこと言ってましたね。魚のおばちゃんね、
はい。で、あれからやっぱりクリオネ取りたいになってるんで、ちょっと、
あれ聞いて、やりたくなっちゃったんだ。やりたくなっちゃったんだ。
初期衝動には誠実であれ。
でも今回はさすがにアイソさん得意のマネープッシュでもどうにもならないですよ。
人聞き悪いな。
大山将軍の時はね、あの人集めてそいつらに、
そうですね。
あのファンドみたいな感じで払わせて、
はいはい、
中国の渡航費と大山将軍の割り勘代、あの僕たちがあったお茶会詐欺の倍以上の金払わされて、
はい、
それでなんとかなりましたけど、ちょっと今回は、ねえ、お得意のアイソさんのイエローモンキー的なジャパンマネープッシュでも、
はい、
どうにもならないことがあるんじゃないですか。
いや、まあちょっとね、それは本当になんかあの、人に迷惑かけるはダメだと思うので。
だから俺たちはかけられるんですけど、ね、まあまあ、はい。
あの、まあそれはちょっとあの、ね、落としどころをちょっともうちょっと探りたいなっていう。
うん、
今回
頑張ってください。
あ、はい。会長行かないんですか？
あんまり行きたくないです。
あ、そうですか。
まあ、それはちょっと食の都市伝説、会食伝説かというとちょっとまた、ずれると思うんですけど、
はい、
まあちょっとエクストリーム食みたいな感じですね。
まあ、あの、貝ですもんね、あれね。だから食べれないこと全然ない。
ああ、栗をね。まあまあ、だからその、取り方自体はちょっとエクストリーム。で面白いっていう方向性ですよね。
まあねえ、そのなんかまあでもなるべくならやってみたいけどなっていうぐらいな感じですけど、う
ん、で、まあ、前回も僕たち食の都市伝説、
はい、
会食伝説を皆さんから募集していますって、
はい、
リスナーの方に問いかけたんですけど、
はい、
あの僕は怖くないのメールフォームには一通も来なかったんです。
あ、そうですか。
けど、
はい、
なぜかリンクファクトリー宛てに、
はい、あの、
メールが来たんですよね。
はい。だからまあ、発表していいのか分からないですけど。
いいんじゃないですか。
あ、そうですか。
あの、田舎の幽霊さんですね。
はい。
最近メール送ってこないと思ったら、なんか知らないけど、リンクファクトリーの会社宛てにメール送ってきたと。
はい。はい、まあ、でも、ありがたい話です。
読んじゃいますよ。リンクファクトリーに、送られたメールは僕は怖くないのメールですから、はい、
あ、そうですね、はい、
僕は怖くないのメールは僕は怖くないのメールですから
またあれですけどね、うちの職場の経理さんがキョトーンってしてましたけど、はい
ね、朝ちょっと早く行かないと変なメール来てますからね、
まあ、会社のこれは全然変なメールじゃないですよ、はい
はい、お問い合わせがありましたっていうタイトル、
はい、
お問い合わせ内容、リンクファクトリー代表アイソ様、
はい、
トウモロコシの会配信のラジオにて食の都市伝説を募っておられましたのでご連絡差し上げます。
ありがとうございます。
都市伝説のカテゴリーには入らないかもしれませんが、祖父が生前語っていたことがあります。それはキツネの肉を食べると子供のおねしょに効く、
うん、
タヌキでもいいがタヌキは煮ると泡が出て食べづらい、
うん、
という内容でした。ぜひタヌキを煮ると泡が立つのか、キツネは夜尿症に効くのかの検証をお願いいたします。余談ですが、父をはじめ地元のおじさん方は昔オオサンショウウオを食べることがあったそうです。何でも藁に包んでじっくり焼くのが一番だと申しておりました。あんまりうまいもんじゃなーでとも、うまいもんじゃないよってことですね、
うんうん、
また先月まで弟は中国に留学していたのですが、その時に屋台で鶏だと偽って猫を食べる羽目になったと落ち込んでいました。なんでそんなことするんでしょうね猫のが高そうですけどね、逆に。
まあ、まあ、多分たまたま取れたんじゃないですか、聞いたので。
まあそれでは、まっぴつながら記者及び代表のますますのご発展とご活躍をお祈り申し上げます。たたられませんように、田舎の幽霊。これ本当にリンクファクトリー宛てのメールですね。
ありがとうございます。
全然記者の、リンクファクトリー社の発展を。そっか、この人、広島の人ですね。
はい。
だから、オオサンショウウオも、まあ、おじいさんぐらい昔のやつ食べたことがあるんでしょうね。
はい。お父さん、うん、お父さん。
お父さんとおじさんか。
あ、はい。
あ、そんなに昔じゃないですね。
はい。だから、まあ、うん、本当はダメな、時代ですね、おそらく。
完全に天然記念物になってる。
はい、うん、まあまあまあ、
うん。今まで当社にいらしたことはありますか？なし。 当社よりお知らせのメールを送信しても構いませんか？はい。当社をどこでお知りになりましたか？その他。何すかこれ。
あ、これはなんですかね。ホームページからの、はい、メールフォームだから全部それが、
うん、
つくんですよ。
FAQ みたいな。FAQ じゃない、
はい。まあまあ。アンケートっぽいのがくっついてですね、はい、最初から。
なるほど、
ね。提携文で。
これ僕今ふと思ったんですけど、
はい。
リンクファクトリー社のその、個人情報保護法案違反とかになりませんかね。まあ、
個人情報ですね。完全に、はい。
ね。
はい。すいません。
いや、てか僕がすいませんなんですけど。査察入らないですかね。
うん、
ISO とか取得できなくなっちゃいますね。
あ、でも、まあ大丈夫ですよ。ほとんどね、はい、メール、名簿売るほど来ないんで、日々。
はい。
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 はい、
まあまあでも、割と興味深い内容でしたね。
あ、面白いですね。
狐の肉を食べるとおねしょに効く。
はい。ま
あ、タヌキがね、煮ると泡が立つっていうのは、猫もすごい泡立つって言いますから、まあ犬も立つとか言いますけど、まあさもありなんて感じですけど、狐肉が夜尿症に効くっていうのは初耳ですね。
そうですね。僕も初めて伺いました。それは。うん、
まああと、タヌキよりも狐の方があんまり食べられない印象がありますよね。
まず、北海道の方とかだと、うん、まあ、エキノコックスがあるんで、
ブラックジャックもかかった。
まあ、絶対に触るなっていうのが、まあ、もう、とにかくもう子供の時から言われてたんですよ。
北の国からの影響で、ね、ルルルルルルって、ルルルルルって、流行りましたもんね。流行ったでしょ、北海道で。
北海道ですか。
はい。
まあ、やってる人いたかな。まあ、いないことはないでしょうけどね。はい、呼ばないですよ、あれ。呼ばないです、あれ。
はい。
ま
あ、そんなことしちゃダメだよって。
そうですね。だって結構、あんなふさふさの狐なんかそうそう見たことないですよ。
ああ
。
まだ、ましてや食べるなんて、もってのほか。
もう、ほとんどもう、人里降りてくるのが毛生えて、よだれ垂らした、口半開きで歯見えてる。キツネばっかり。
変質者のおじいさんみたいな感じ。
そうですね。
うん、広島とかではキツネも食べるんですかね。まあ、てか本土って、でもキツネ食べるっていうのが昔話ですら聞いたことないですよね。
そうですね。
タヌキはあるけど。
なんかそれのメールを読ませていただいた後に、ほら、最近話題の蔵王キツネ村ってあるじゃないですか。
いや、知らないです。
あ、本当ですか。なんか、はい、モフモフの狐が、に囲まれて幸せになれる、みたいな。なんか、あれによるとなんかエキノコックスって、本州の方は、なんか、発生例がないのか、なんか、青森で見つかったりはしてるらしいんですけど、それ、
北海道のせいってことですよね、つまり。
だからこっちのとかは食べれるのかもしれないですね。こっちのって
本州の方はね。まあ、てか北海道以外はね。
本土狐か。はい。
じゃあ試してみましょうか。ヤニョウショウですか。ヤニョウショウっぽいですもんね、アイスさん。
まあヤニョウショウっぽいですけどね。多分ね。
まずヤニョウショウの人探さないといけないんですよ。
はい、
だからあれですよね。介護施設とか。
はい、
老人ホームとか。
まあ、さすがにね、子供いる家とかに、お前の子供に狐を食わせろ、みたいなのは、きっと嫌がられますもんね。
うん。きっと言いづらいですからね。
まあ、あとでも、夜尿症って別に、あ、おねしょか。うん。
夜尿症って別に、老人とか赤ちゃんが、緩くなって漏らすっていうのとはまた違うのか。
多分、まあでも、おねしょに効くって書いてあります
よね。うん、おねしょに効くって書いてあります。うん、でも、子供のおねしょに効くって書いてありますから。
ってことは、一定期間、どこかの家の子供に、狐の肉を食べさせ続けなければ、実証ができないってことですよね。
だし、本当に検証するんだったら、食べさせないグループも作んなきゃいけないですよね。
ああ。
同じぐらいのおねしょの。
はい。
めんどくせえな。
まあまあまあ。
これもちょっと検証しにくいところは、味がこうだったで終わらないところなんですよね。
ああ、まあ、うん、でしょうね、
うん。まあいいや。なんか、ここら辺の食の都市伝説で、最近新しいのありました？
あ、そうですね。最近、まあ、ちょっと買ったばっかりなんで、僕もまだ目通してないですけど、
雑誌。
雑誌。
うん。
ドラゴン魂っていう。
ドラゴン魂。
はい。
オルタナパブリッシング。
はい。
発行。川又天骨責任編集。
川穂天骨かな、
はい、川穂天骨、すいません、はい。注意書きありますね、
はい。
この本はあなたの人生を変えますよ。そして一生楽しめますよ。男気あふれる挑戦型読者体験マガジン、ついに発刊。創刊号特集。集え梶原一騎原理主義者たちよ。最近の空手家ってなんで動物と戦わないんですか？
もう
何ですかこれ。
表紙からもうね、梶原一騎の
梶原先生全盛期の頃の、
そうですね、極真道義に身を包んだ
御神鋭がありますけど、何ですかこれ。え、極真の雑誌？
まあまあこれまだ創刊号なんでわからないですけど、
はい、
まあ少なく、もう半分以上はもうこれ、梶原一騎特集。だからまあ梶原一騎と極真空手の特集。
残りの半分は牧久夫とか、
ね。でもなんか居合を試してみたりとかいろいろやってますよ、
はい。
ね、関東グラビアはもうベニー・ユキーデですしね。ベニー・ユキーデ。
ああ、ベニー・ユキーデとウィリー・ウィリアムス
ですね。はい、はい。
これグラビアってこれちょっと昔の人でしょ、だって昔の写真でしょ。
僕とかだとスパルタン X とか、ジャッキーの映画
だ、はいはい、
だ
って表紙めくったら梶原一騎先生と牧久夫先生のご兄弟のが肩組んで、
はい、
すっごいニコニコって、
まあ、いかつ、
ね、平和的な笑顔可愛い笑顔なんですけど、
はい、
シャツがこれ第4ボタンまで開いてますもんね。
で両方ともグラサンですしね。
で両方ともゴールドのネックレスをかけてますしね。いやだから食の都市伝説。
あ、はいはい、あ、それすみません、話がずれました。
と関係あるんですかこれが。
あ、はい、この本の96ページをご覧ください。
はい、コリンズスープを作って実食する。
はい。
これまさに僕たちが会社でやってる実食マイナーミート。みたいな企画ですね。
はいはい、まあ、
これ。何すかコリンズスープ。
コリンズスープって、まあ、空手バカ一代。
僕読んでないんですよ。すいません。
僕も読んだんですけど、全然覚えてないんですけど。
空手バカ一代愛読者なら一発でわかるはず。
はい、
ああ、コリンズスープね。もちろん知ってるよ。という反応が欲しいところだ。
はい。
まあ、この欲しいところだって書き方に、
はい。
まあ、知らなくてもしょうがないかなっていう。う
ん、要は、なんですかね。まあ、空手バカ一代に登場する、
うん、
ハワード・コリンズさんという、貧乏空手留学生
、はい、
が、まあ、まあ、お金がないので、
うん、
バイト先の八百屋、くず野菜とか、
はい、
肉屋で、牛とか豚の骨を、もう、もらって帰って、
はいはい、
それをもうただひたすら何時間も何時間もぐつぐつ煮込んだスープ。
なんかラーメンのスープっぽい感じですよね。
はい。
それだけ聞くと。
あ、そうですね。うん、ありますもんね。
確かにね、空手バカ一代の漫画の画像がこの記事に載ってるんですけど、
はい。
まあ、コリンズさんが八百屋、八尾竹っていうところでバイトしてて、
はい、
で大根や人参の葉っぱ、尻尾、かぼちゃの芯、
はい、
腐りかかった玉ねぎ、じゃがいも何でもござれっていう、まあ、その八百屋が店じまいの時に捨てる野菜くずをもらってきて、で帰りがけ肉屋により牛や豚の骨をただ同然で分けてもらう。肉屋ではこの外国人は犬を飼ってると思い込んでるらしいが、どっこい犬のコリーならぬ人間様のコリンズ用だ。極真会館の、ね、会員たちが話してるんですけど、割と弁の立つ人たちですね。アパートの4畳半、人間きりの台所でその骨と野菜くずを 大鍋で気長にグツグツ煮込んでコリンズスープの出来上がり。グツグツグツグツ。で、コリンズがなんかコッペパンとお皿を楽しげに用意してる。
はい。
横で、本当に寸胴に豚骨スープ作るみたいな感じでグツグツ煮込まれてる絵がありますね。
はい、
ゲッ俺、いつかコリンズのアパートへ遊びに行って、ご馳走になった奇怪な色のスープ。あれが、ゲホ、ゲホ。奇怪な色のスープだったら飲むなよ。っていうのを作ると。
作るっていう。
まあ本当、アイソさんっぽいキャラじゃないですか。
まあ、そうですね、すごい、面白そうと思って。はいはい、まあ、ちょっとこれ、が読みたくて、この
本を。ドラゴン魂、まあ、これ目当て。
まあ、梶原一騎原理主義者でもあるんですよ、僕自体は。はい、男の星座を読んで。
あ、そう、男の星座 T シャツ作ったぐらいですもんね。
あ、作ってましたし、男の星座を読んで、なんていうんですかね、なんていうんですかね、だいたい自意識をこじらせていったところは非常にありますんで。ひがみっぽさとかね。もう、
そっちの方の。
いつまでも抜けない劣等感とかね。
梶原先生のそっちの部分、バネになった部分を学んじゃったわけ
です。そうですね、
はいはい。なるほどね、はい。まあいいんですけど、とにかく実食してるわけですよ。
はい。
なんか、ね、畑から野菜持ってきて、肉でグツグツグツ煮込んで、で、まあ、グツグツグツグツ煮込んで、まあ終わりなんですけどね。一日寝かしたコリンズスープ実食しますって言って、なんか出来上がりの写真に、モワーンプイーンプイーンって写食がしてあって、何とも言えない匂いがしてきましたよ。食えるのかな、これ。これ以上やるとガス代ももったいないし、明日まで寝かせて明日食うぞって言うんですけど、食ってる描写とか、で、うまかったのか、まずかったのか、どんな味がしたのか、一切書いてない。
一切書いてないですけど、まあ、この文章の途中で、
うん、
この、グルメ、そのグルメを語る奴らのことを、太り切った豚野郎、グルメだなんだの言って情けないっていうのがあるんで。
クソでも食ってろと言いたい。
まあ、男らしくないってことなんでしょうね。味についてうんぬん言うってことは。
っていうことですね。
はい。で、その効能だけこう、キャプション的に書いてありますよね。
柱の部分に、
はい、
このスープ翌朝起きたらガッチガチ。超すごいんです。たまらん。チンコは立つと。だから味なんか、ちょっと味でも普通気になるじゃないですか。
まあ、
いいんですけど、せめてまずいか、まずいでしょうから、まずかったぐらいは書いてくれないのに、5文字で。こんなことはどうでもいいから、うんうん、翌朝起きたらチンコがビンビンだったよっていうことはしっかり柱にでかい、本文よりだいぶでかい文字で書いてあるんですよね。
ここまでやって味について言及しないってむしろ難しくないですか？
うん。
いや、すごい。これ、でもまあ、入れる野菜とかによって味とか全然違いそうなんですけど。
まあね。まあね。うん、まあ、その時の八百屋さんで余った野菜くずがコリンズスープの味ってことですもんね。
もうそうですね。
だからその決まりきった味はないわけですからね。
だからもう今度荒川のバーベキューで持っていきましょうか。
いや一人でやって一人で食ってください。これ別にだってお金かんないんだから。
いや、まあお金
貧乏人のためのやつなんだから。あ、コリンズスープね、
うん、
まあ実際でもこれに似たやつでは、法政大学の、
あ、はい。
ね、
はい、
罪作り、
はい。
っていうサークルの十二品鍋ってのを食べてきましたけどね。あれ、会社6号 ?5 号か6号。
5号か6号。はい。
で食べてきましたけど、まあ、あれはうまかったですからね。めちゃめちゃ金かかってますからね、あれはね。
あ、そうなんですね。僕が会いに行けなかった時ですよね、その取材って。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう。
ああ、そっかそっか。あれだって12種入れるわけですから。ねえ、牛とら、うたつみ、うまひつい、サルト、犬い、全部入れるんだから。
ああ。それは、不可能なの、いくつか。
まあ、気になる人は会社を読んでもらえると、
はい。はい。ですね。
はい。
はい。
詳しく書いてありますので。食の都市伝説ね。
はい。
まだまだいろいろと。
一瞬トイレ行っていいですか？
あ、じゃあ、はい。
ごめんなさい。
じゃあ、この話題は終わらせましょう。休憩。